大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。天気予報によれば、この週末また強い寒波がやってくるらしいですね。ちょうど先週も土曜日に今シーズン最初の積雪がありましたけども、週末土日あたりが狙われていますよね。このところ日頃の行いが良くない人が多いんでしょうかね。そうそう、その先週の土曜日、車で町へ出かけたんですが、まあ呆れてしまうくらい屋根やボンネットに雪を積んだまんま走ってる車が多かったですね。この10年くらいはだんだん増えてきてるように感じますけどね。そういう車、ボンネットから屋根まで真っ白なのにワイパーが動いてるところだけ雪がなくて、なんてそんな状態で走ってるのもいましたし、こりゃ強者だわと思ったのが、屋根の上だけ、そうですね、30センチよりはあったかな、40センチくらい雪を積んで走ってるのもいたし、もう見ていて腹が立つというよりは呆れてしまいましたけどね。あれって本当のこと言うと、走ってるうちにその雪を道路に落としてしまったらば道路交通法違反になるんですよね。まあそうは言っても法律違反だとかなんとかではなくて、自分の車から落としたら周りに迷惑をかけるよなとか、屋根からフロントガラスに滑って視界が悪くなったら危険な状態になるよなとか、そう考えるのがドライバーとしての基本的な感覚だと思うんですけどね。雪が降った日は出かける時間を10分だけ早くして、外へ出て雪を落としてから走り始めましょうよ。マナー以前に自分も含めて安全のためにですけども。そういえばクリスマスっていうのも、日本じゃ24日のイブの方が重きを置かれていますよね。パーティーをやったり、美味しいものを食べたり、若い世代はデートをしたりと、みんなイブの24日ですけども、今日25日はクリスマスの当日だっていうのに、なんかないがしろにされてる感じがありませんか。クリスマスが過ぎると日本人は一気に年末モードに入って、お正月を迎える準備ですよね。あれ、昨日までクリスマスツリーが飾ってあったと思ったら、もう今日は門松が置いてあるなんて、デパートや大型店では毎年見かける光景ですけども、ちょっと考えると笑えるんですが、そういうところをいちいち突っ込まないのも日本人らしいというおかしさなんでしょうね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、さっきの話じゃありませんが、イブはもう過ぎたので、そんなにクリスマスっぽくない、でもクリスマスの雰囲気の曲、アンリのスノーフレークの街角。今週の1曲目はアンリの1988年の曲、スノーフレークの街角でした。
蔵出しコレクション。
今年もこのコーナーではちょっとした思いつきでいろいろ変な企画をやってきましたね。この人がかつてアイドル歌手だったことは若い人の多くは知らないだろうとかね、私と同い年だから昔から気になっていた存在とか、そんな理由をつけて原秀子さんの歌、大竹しのぶさんの歌かけましたけども、今年最後の今週はそれが2つとも当てはまってしまうという戸田恵子さんの曲を聴いていただきましょうか。私と同学年、1957年昭和32年の9月名古屋生まれですからね、今64歳です。小学生の頃から NHK 名古屋の放送児童劇団に入っていまして、中学生日記の前身の中学生群像なんていうドラマにも出ていたんだそうです。一方で歌も好きだったんで、天童よしみや野口五郎も出場した昭和40年代当時の子供にはとっても人気があったちびっこのど自慢にも出場していて、東海地区のチャンピオンになったこともあったんだそうですよ。そんな縁で1974年16歳の時に上京して、あゆあけみという芸名で歌手デビューします。ひらがなであゆ、朱色の朱に美しいであけみ、割と珍しい字を使っていましたからね、テレビでよく見たのを覚えていますね。当時人気があった千田光雄さんと湯原正幸さんのドット30なんてバラエティがあったんですけどね、それにはしばらくレギュラーで出ていましてね、アイドルの卵のような女の子たちが毎週ゲームをやって、勝った人が持ち歌を歌えるなんてことをやらされてましたね。デビュー曲はギターを弾いてよというタイトルだったんですけども、ちょっと演歌っぽい歌謡曲のような、4畳半フォークのようなイメージもある悲しい曲だったもんですからね、テレビでよく見た割には売れませんでしたね。オリコンの記録でも5000枚という数字が残っているだけです。2年半で4枚のシングルを出しているんですけども、テレビのリポーターのような仕事が多かったそうで、 そんな中、あの野沢那智さんと知り合ったことが彼女の運命を大きく変えました。野沢さんに声をかけられて、19歳の時に彼が主催するバラ座という劇団に入ります。まあ、野沢さん自身もアラン・ドロンの声のアフレコをやったりしてましたからね。戸田恵子さんも演劇の俳優と声優の仕事をメインにやるようになりまして、アニメや映画のアフレコが増えます。当たり役としてはアンパンマンとか機関車トーマスの声が有名ですけども、洋画の吹き替えではジュリア・ロバーツ、ニコール・キッドマン、ジョディ・フォスターなどなど一流どころばっかりですしね。スタジオジブリの作品で覚えているのは、魔女の宅急便でヒロインのキキが下宿するパン屋の女主人のお園さんの声をやっていたのを覚えてますね。そして俳優としては、昔から彼女のファンだったという三谷幸喜さんの映画ラジオの時間を皮切りに、宇頂天ホテル、素敵な金縛り、キオス会議とたくさん出ています。今は声優の仕事よりも俳優としての方が目立っている感じですけどね。それでもアンパンマンの新作ができれば必ず戸田さんが声をやっていますよね。その辺はやっぱり律儀な性格なんでしょうね。聞く子供たちにとってもイメージが出来上がってますからね。ではその戸田恵子さんが鮎明美として出した1974年のデビュー曲、ギターを弾いてよ。今週の蔵出しは戸田恵子さん16歳の時のデビュー曲、鮎明美という芸名で出したギターを弾いてよでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、おととし2019年の春から夏にかけて放送された話題のテレビドラマの劇場版スペシャル、あなたの番です、です。原田知世と田中圭というちょっと年の差がある姉さん女房夫婦の物語でしたけども、今回はそれを船の上で起きる複数の密室殺人の謎を解くというサスペンスに仕立てています。2時間20分という長さですからね。ストーリーもわざと複雑にしてありまして、見応えは十分でした。この主人公の夫婦奈々と翔太が結婚して新しいマンションに引っ越してから2年、まだやっていなかった同じマンションの住民たちへの披露パーティーをなんと豪華客船でやってしまおうという、実に現実離れした設定で物語は始まります。豪華客船の料金一体何人分でいくらなの、そしてそれを誰が払うのということになりますけどもね。そういったことはさておいて、船が港を出港して最初の夜、レストランでは奈々と翔太の披露パーティーが開かれていたんですが、しばらくしてスクリューに何かが絡みついたというトラブルでエンジンが故障してしまいます。その絡みついたものを引き上げてみると、それは太い綱でぐるぐる巻きにされたマンションの管理人常島の死体でした。誰が何の目的で彼を殺したのか。その最初の事件から間もなく、船員の一人がマンションの住人である女子学生沢の部屋で服に火をつけられて焼死してしまいます。奈々と翔太が招待した住民たちは全部で30人ほど。しかしどの人も曰くありげで、何か訳ありという風情でした。エンジントラブルで港に帰ることもできず、海の上に浮いたままの船の中で次々起こる殺人事件。住民たちはみんな疑心暗鬼になって、あいつが怪しいとお互いに疑いの目を向け合うようになります。港から小型船に乗ってやってきた刑事たちが乗客たちに細かく聞き込みを続ける中、なんと第三の殺人が起きてしまいます。自分たちのせいでみんなに迷惑をかけたと責任を感じた翔太は、奈々の反対を押し切って自ら犯人探しを始めるんですが、てんてんてんというようなストーリーなんですけどね。とにかく出てくる人数が多いんで、それぞれのおかしな行動や過去の暗い部分を紹介する形で進みますからね。誰が犯人でもおかしくないという空気が船の中でどんどんどんどん膨らんでいきます。そういう脇役のメンバーがすごい顔ぶれなんですよ。殺される管理人は竹中直人、死体の役をやってる時間が結構長いんで大変だったと思いますけどね。女子学生の沢に西野七瀬、その恋人は横浜流星、その他生瀬勝久、木村多江、門脇麦、皆川猿時、袴田義彦に田中洋二、野間口徹、なおといった顔ぶれです。田中圭君の体当たりの演技はなかなか迫力があってグッドでした。今週ご紹介した新作映画は、おととし放送されて話題になった人気ドラマの映画版、あなたの番です、劇場版でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も残すところあとわずかになりました。 長く続くコロナ禍の中、感染予防にご協力をいただきながら、たくさんのお客様にお越しいただき、本当にありがとうございました。新しい年2022年もより一層ご満足いただけるよう、面白い映画を取り揃えて、皆様のご来場をお待ちしています。来年も変わらぬご愛顧、どうぞよろしくお願いします。ただいま売店では、期間限定、数限定で、ポップコーンカレー味を販売しています。おすすめは2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフです。定番の塩味とキャラメル味、そしてカレー味の3種類の中からお好みで2種類の味をお選びいただけます。ドリンクとのセットもありますので、ぜひお試しくださいね。また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて、映画を見ながら食べたり飲んだりもできますよ。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
番組の最初のところでもちょっとお話しましたけどね、日本ではクリスマスが終われば慌ただしく過ぎていく一週間になりますけども、この一年をちょっと振り返ってみるような落ち着いた時間も持ちたいもんですよね。そんな雰囲気を作ってくれるような音楽があるといいんですけどね。この一週間ほどそんなことを考えていて、ふと思いついた曲がありまして、歌っているのは倍賞千恵子さんで、スタジオジブリ作品といえば、そう、ハウルの動く城の主題歌になっている世界の約束という曲です。ハウルの動く城、2004年に公開されたアニメ映画ですから、もう17年も経っているんですけども、その後この曲があんまりラジオから流れているのを聞いた記憶がなくてね、もっと世の中から評価されてもいい、よくできた曲だと思うもんですから、今年最後のこのコーナーで取り上げることにしました。そこでハウルの動く城についていろいろネットで調べてみましたらば、いやいや知らないことが結構出てきましてね。まずは興行収入のランキングなんですけども、今年の初めに鬼滅の刃に抜かれてしまいましたけど、日本映画の第1位をずっとキープしていた千と千尋の神隠しが317億円、これは多くの人がご存知だと思うんですけどね。続く3位が新海誠監督の君の名はで250億円、4位がもののけ姫202億円、そして第5位にこのハウルの動く城が入っているんですね。196億円という数字ですけど、私が思っていたより上位にランクされているんですね。ヒロインの少女ソフィーとかなりイケメンの男の魔法使いとの物語、ソフィーは18歳という設定なんですけども、荒れ地の魔女によって90歳の老婆にされてしまいます。このソフィーの声をやっていたのが当時63歳の倍賞千恵子さんなんですね。そしてイケメンの男の魔法使いが木村拓哉、キムタクです。荒れ地の魔女は三輪明宏さんというキャスティングなんですけどね。その2004年って言いますと、スマップが前の年2003年に出した世界に一つだけの花が300万枚も売れて大ヒットになった後ですからね。スマップ人気もこの頃がピークだったっていうか、まあそういう影響もあったでしょうけども、ジブリ作品としてはキムタクがメインの初めての作品でしたからね、多くのファンが足を運んだと想像できますよね。それと今回調べてみて、おお、そうだったのかと思ったのは、大泉洋さん、安田顕さんといった当時はまだ無名だった北海道出身の演劇グループのメンバー、チームナックスの人たちが声の出演をしているんですね。なんでもスタジオジブリのスタッフに彼らのファンがいたから起用してみたということらしいんですけども、今思うとその人は先見の明があったんでしょうね。大泉洋さんは物語のキーポイントになるカカシのカブの声をやっているんですよ。その他にも神木隆之介、加藤春子、原田大二郎といったキャストが声の出演をしています。そして倍賞千恵子さんが歌う主題歌世界の約束ですけども、これもともと千と千尋の神隠しの主題歌いつも何度でも歌った木村由美さんが、映画とは関係なく自分のアルバムに入れる曲として詩人の谷川俊太郎さんに作詞の依頼をして作られた曲だったんだそうです。それを宮崎駿さんがとっても気に入って、歌は倍賞さん、編曲アレンジは久石譲さんという形でこの映画のテーマ曲に採用したんだそうです。ではハウルの動く城の主題歌、倍賞千恵子さんの世界の約束。 改めてじっくり聞くと年の瀬に合うような厳かでいい曲だと感じませんか。今週のタイムスリップムービーヒッツはハウルの動く城の主題歌、倍賞千恵子さんの世界の約束でした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。今年一番見たかったモスラ見てきました。はいはい、昨日で終わってしまいましたが、午前10時の映画祭でね、2週間やってまして、私も今日あなたの番です劇場版を見る前にいつもよりも1本早い電車に乗ってやってきて見ました。前回見たのが小中学生の頃なので、東京タワーに眉を作るシーンしか覚えていなくて、ほぼ新作という感じで見ることができました。面白かったですね。特撮の技術はさておき、ストーリーとして話の展開は結構よくできていて面白かったですよね。ミニチュアのセットが今見てもすごい作り込みだし、スクリーンが予告からシネマスコープにサイズが変わるところから、真っ暗な画面で序曲が流れて始まるところも、当時の洋画の流行りを取り入れていて、今から60年前の大人たちが本気で作った作品だけに、今でも鑑賞に耐えるんでしょうね。映画館で見ることができてよかったです。 4K のデジタルリマスター版で気づいたのはね、モスラの羽が電気カーペット状態というか、ガの割には厚みのある羽をしていますね。子供の頃見た時にはそこまで思わなかったんですけどね。といっても昭和36年の作品ですから、リアルタイムでは見てないんです。モスラを最初に見たのは、それから2年後か3年後のモスラ対ゴジラが先だったんですよ。そして今週のさ、はい来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はさだまさしさんのソロの曲3つなんですけどね。かみさんが学生時代から大ファンで、毎年のようにコンサートについて行っています。高校の同級生にもさださんのファンというのがいましたが、今にして思えば彼、彼女たちは大人だったんですね。私は60近くになってやっと良さが分かってきました。と読みながら思い出したんですけど、タモリさんが名古屋のことをエビフリアがどうのっていじめてた時にね、そのちょっと前ぐらいかな、さだまさし好きの一人暮らしのファンの女の子の部屋、いろいろと描写してさすがタモリと思って笑いましたけども、今それを再現できないのが残念です。曲はちょっと昭和から外れますが、奇跡が好きです。結婚式でかけた思い出の曲です。奥様のリクエストだったんでしょうかね。奇跡って、ああ大きな愛になりたいで、今確かなんとか保険の CM ソングにずっと使われていませんか。30年ほど前の曲ですよね。当時はトヨタのカローラの CM ソングとして出ていたと思うんですけど。続いては長野市の高田人さんです。今週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はさだまさしさんですが、ちょっと私自身のエピソードです。私今では面影はありませんが、学生時代は細身で眼鏡をかけていたこともあって、友達からさだまさしと呼ばれていました。悪い気も良い気もしませんでしたが、そんな状況は受け入れていたんでしょう。卒業文集の寄せ書きに、俺は浪人はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな、まあちょっと覚悟はしとこうと、さださんの曲の歌詞を変えて記したことを思い出しました。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。ガラス張りのスタジオの前にはテーブルが置いてありまして、紙と鉛筆が用意してありますんでね、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。またまた熊チーズさんがメッセージを入れといてくださいました。先週の番組新作の紹介で、おそらく力を入れて進めていらっしゃると勝手に感じ取った私は、ホラー映画の苦手な奥さんを誘ってラストナイトイン双方を見に来ました。その日は少し吹雪いていて寒かったんで、マイナス5度くらいにも耐えられるような重装備で映画館に行きました。でも館内は思った以上にあったかく、シャツ1枚でもいいくらいでしたが、時折寒気のするような内容に程よい体感温度で見られましたよ。体感温度のことはともかく、評価が書いていないんですけど、今日21日は前から楽しみにしていたモスラをこれから見てきます。モスラの感想はまだありませんのでね。じゃあこれは年末年始のお休み明けということで。さて今日は一つお知らせなんですけどね、 来週の土曜日はもう1月1日元日です。午前中11時からはいつも通りこの番組お送りするんですけども、 FM 善光寺のお正月特番、大岩健一の新春フェイバリットコレクション、午後2時10分から2時間にわたってお送りしますんで、お楽しみください。よろしく。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲ですが、先週長野市のパリッコさんからリクエストいただいていました。NHK の朝ドラカムカムエブリバディ、ジャズ喫茶のマスターで今は楽団も率いているという世良正則さんが進駐軍のクリスマスパーティーで歌った曲、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート、ルイ・アームストロング版ありました。私の持っていた数少ないジャズ系の CD に入っていましてね、もともと1930年と言いますから、日本だったら昭和5年に作られた曲なんですね。タイトルも日の当たる大通りとか明るい表通りでなんて二通り日本語の題名があったんですけどね。 CD でお届けするんですけども、元の音源原版がレコードだったんでパチパチ言っています。ルイ・アームストロングのオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート。ルイ・アームストロングのオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は9巡目の差です。これまで差は斉藤由紀、佐野元春、沢田研二、桜田淳子、西城秀樹に榊原郁恵、沢田翔子、サザンオールスターズとやってきまして、今回はさだまさしさんのソロの3曲をお送りします。デビューが吉田正美さんとのフォークデュオグレープですけどもね、グレープは調べましたらほぼ4年ほど前、2018年の1月にこのコーナーで取り上げていますんでね、1976年昭和51年からのソロとしての活動の曲を選びました。今回はスペシャルな BGM を使っています。
いかがでしょうか、黒板五郎です。
思わずやりたくなりますけどね。さだまさしさん、1952年昭和27年の7月10日長崎市生まれで、3歳の頃から習っていたバイオリンの才能を認められて中学で東京に出てきたものの、当時流行っていた加山雄三、サイモンとガーファンクルなどに影響されてギターを始めます。そのせいかバイオリンでの東京芸大の付属高校の受験には失敗したってのは有名な話ですけども、言うならばこの失敗によってグレープが作られたし、國學院の高校大学で落語研究会にいたことで今の話術が培われたと言ってもいいんじゃないでしょうかね。怪我の功名ってのはまさにこのことです。グレープとして出した大ヒット曲「精霊流し」は58万枚、「無縁坂」が33万枚のセールスを記録していましたが、ソロとして出した最初の曲「線香花火」は5万枚ほどしか売れなかったんですね。そこで大幅に方向を修正したんでしょう。翌77年昭和52年に出した「笑いの取れる曲」といったらファンは怒るかもしれませんが、雨宿りが68万枚も売れまして、オリコンの1位にもなって新しい路線が生まれるんですが、今週の1曲目は雨宿りを出した半年後のシングルの曲、これいきましょう。イントロを聞いて、あ、やっぱりこれはかかるよなって思った方多いでしょうね。初期のさださんを代表する曲です。かかし。この曲があるから私はかかしを漢字で書けます。レコードセールスは13万枚。さだまさしさんの1曲目はかかしでした。さっき話に出した雨宿りとかね、この2年後79年に120万枚という大ヒットになった関白宣言に比べればレコードの売り上げは少ないんですけども、さださんの曲作りの目線が田舎にあるっていう曲がね、特に好きなんですよ。関白宣言の後に出した親父の一番長い日も67万枚売れまして、これは後でさださん自身が言っていたんですけども、いい気になってしまった時期に突入するんですね。この年79年に30万枚売れた天まで届けを入れずに出したアルバム夢供養が84万枚のセールスでアルバムチャートの1位になっています。2曲目はその中からこの曲をどうぞ。パンプキンパイとシナモンティー。歌詞に出てくる喫茶店の名前から岡村孝子さんが松和の時の二人組にアミンと名付けたってのはね、ちょっと有名な話ですけども、さだまさしさんの2曲目はパンプキンパイとシナモンティーでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はさだまさしさんのソロの3曲を取り上げています。1978年昭和53年にはレコード会社から独立する形で個人のレーベルフリーフライトを作ったり、 主演の映画飛べイカロスの翼を制作して、主題歌の道化師のソネットが40万枚のヒットになるなど、あれよあれよと注目される存在になりました。80年には映画203高地の主題歌咲森の歌が60万枚のヒットを記録しますが、大きなヒットはここまでで、シングルで20万枚を超える曲は出なくなりました。あの頃はね、島を買った大金持ちなんだと、やっかみも含めて持ち上げられたかと思えば、お父さんのかねての願いを実現すべく中国で撮影した映画長江によって35億円という大きな借金を背負ったり、辛い時期を迎えることになります。そんな中、救いだったのは1981年の秋に始まった、そうさっきから BGM 使ってますけども、テレビドラマ北の国からの音楽を担当したことで新たな展開が生まれたんです。では3曲目、私が好きな田舎目線シリーズその2、84年のこの曲です。年末をふるさとで過ごす曲、菅北斗。さだまさしさんの3曲目はレコードセールスは3万枚と意外に売れてなかったんですけどね、菅北斗でした。 NHK の朝ドラカムカムエブリバディでは、先週までラジオの英会話番組の先生をやっていましたね。ナレーションだけだったんですけどね、今後姿を現すようなシーンはないんでしょうかね。そうそう、さださんといえば、お住まいの拠点は今も諏訪にあるんでしょうかね。原田泰治さんとの縁で住み始めたっていう話をご本人から聞きましたけども、今のことは詳しくわからないんですけどね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はさだまさしさんの3曲をお送りしました。ということで来週は詩ですけども、詩はこれまで CCB、 少年隊、シモンズ、ショーのマヨ、島倉千代子に、ジューシーフルーツ、渋垣隊、椎名めぐみとやってきまして、詩ももう一組で3曲かけることができる歌手やバンドはなさそうですね。そこで来週は3組3曲いきます。詩で始まる名前の歌手やバンドの3組3曲思いつくのがありましたら、リクエストやメッセージを送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはちょっとお久しぶりのメールです。ボジョレーヌーボーさん、これこの間大岩さんがおっしゃっていた言葉使わせていただきますね。ボジョレーヌーボーさん、これ別に一年中使ったっていいですよね。私この12月いっぱいで会社を退社します。高校を卒業して働き始め、60歳で定年を迎えて、さらに雇用延長して誕生日月で辞めます。それが今月っていうことですね。寂しい気持ちとちょっと嬉しい気持ちで複雑ですよ。この47年間振り返れば、結婚して子供が生まれ、マイホームを建てたりなどなど、泣いたり笑ったりしてきましたが、過ぎてしまうとあっという間でした。ですがまだまだ動けるので、少し休んでまた仕事を探しますよ。いやいや本当にご苦労様でした。一回お会いしたことありましたよね、シネマスタジオの前で。私ももう還暦すぎて4年近くなりますけどね、振り返ると人生って短いですよね。長野県来てから私も33年ですもん。でボジョレーヌーボーさんは、ところで勝手にベスト3ですが、坂本澄子さんの夜が明けてをリクエストします。ということは先週は来週さだまさしさんですよっていうのを聞いていらっしゃらなかったんでしょうね。じゃあインデックスもう一巡して、次の差が3組3曲になった時は覚えてます。メールのメッセージ取っときますからね。最後は長野市のピースマークさんです。お岩さんには今年もお世話になりました。いえいえ、話題にさせてもらってありがとうございます。我が AC 長野パルセイロの試合のお知らせをさせていただき、それをモチベーションの一つとして頑張りましたが、悲願の J2 昇格はまたしても来シーズンへの楽しみになってしまいました。でもね、シュタルフ新監督の就任というサプライズは、私がサポーターになって以来最強の補強だと思っていますんで、来シーズン楽しみが倍増しました。よかったじゃないですか。その分来シーズンは今まで以上の後押しが必要なので、来年の3月の開幕までしっかり充電しますね。信州ダービーもあるし、笑っちゃいけないけど、私は小谷村の実家で毎日雪かきかもしれませんが、おせちを食べる分しっかり運動してきます。あのピースマークさん、もうそこそこお年になりましたからね、雪かきでぎっくり腰なんかにならないように気をつけましょう。大丈夫と思ってる人ほど危ないですから。僕はなったことないですけどね、私の周りにもいましたから。無理をしないで頑張ってください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。今年1年皆さんどうもありがとうございました。来年もよろしくお願いします。元日から放送ですからね、しかも元日は特番も午後にありますんで、皆さん良いお年をお迎えください。 さようなら。